主イエス様をお信じになっておられない皆さん、神の敵に対してどんなふうに私たちが生きていくのかをパウロは私たちに前回教えてくれました。相手が誰であっても、どんなことをされたとしても、またどんなことを言われたとしても、常にあなたは善を行いなさいと言いました。またすべての人と平和を保つように努力しなさいって。結果がどうあろうと、あなたは平和を作り出すものとして、また平和を保つものとして努力するようにと。そして三つ目にパウロは、すべてのことを神に委ねなさいって。あなた自身が裁きをなしたり、あなた自身が悪に対して悪で応じるのではなくて、裁きは、報いは、言葉を見れば復讐はなんて書いてますが、それはすべて神様に任しておきなさい。神様がちゃんと良き時に最善のことをなさると、そのように見てきたわけです。四つ目にパウロが私たちに教えてくれたのは、どんな時にも悪に負けてはならないということでした。いつも善を行いなさいと。あなたに対してひどいことをする者がもし飢えているなら食べ物を与えなさいって、乾いているなら飲ませてあげなさいって。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになると。つまり、あなたに対してなした悪行に対してそれを恥じることになるんだと、そのようにパウロは私たちに教えました。そして最後に彼がしたことは、21節のところに進めを与えました。悪に負けてはいけないと。悪に悪で応じた場合は悪が勝利するが、善で悪に応じた場合は善が勝利する。どんな時にも善を行い続けていきなさい。そのことを彼は私たちに教えました。で、今日私たちが考えたいことは、分かってはいるんですけども、なぜ善を行い続けることがそれほど大切なのかです。パウロは私たちに徹底して、どんな人が見ても良いと思うことを行っていきなさい、そういったことを考えるだけじゃない、そういったことを実践していくようにと命じました。なぜそれがそんなに大切なんでしょう。前回も我々は最後に見たように、なぜ大切かというと、あなたが善を行うことによって、あなたが神の御心を行い続けることによって、主の栄光を表すからです。またそうして私たちは、この素晴らしい救いのメッセージ、福音のメッセージを人々に伝えていくんです。ですからパウロは、誰に対してもどんな時でも主の御心、主が喜ばれることを成していきなさいと我々に言うんです。で、そのことに関してパウロは別の箇所で、今私たちが学んでいること、またパウロ自身が信じ確信していたことを教えてくれています。しばらくその御言葉をご一緒に見たいと思うんです。その御言葉はコリント第2の手紙の2章の御言葉です。パウロはイエス・キリストの福音を語り続けました。主が与えてくださった使徒としての大切な務めを果たすために、彼は福音を人々に語り続けました。しかしその中で彼は大変な苦しみを経験しました。しかし同時に彼はその中で主の助けと主の支えを経験するわけです。そこでパウロは、大変な苦しみがあるけれども、大変な辛さがあるけれども、大変な悲しみがあるけれども、でも私の心は感謝にあふれていると告白するわけです。なんで大変な中にあって、なんで泣きたいほど辛いことの中にあって、感謝することができるのか。その2つの理由をパウロはこのコリント第2の手紙の2章の14節のところから17節までに私たちに教えてくれています。 どうしてどんな時にでも、どうしてどんなに辛い時にでも感謝することができるのか、その2つの理由です。でパウロはそれを勝利の凱旋の例を用いて語ります。勝利のパレードです。その話を用いてこのことを教えようとするわけです。あえてパウロがその例を用いたというのは、ローマ帝国内においてこの勝利の凱旋、勝利のパレードというのは周知の出来事だったからです。古代文献には少なくても350の勝利が記されているという記録が残っています。ですからローマ帝国内において今パウロが語ろうとしているこの勝利の行進、勝利のパレード、これは全ての人々が知っていた出来事でした。ひょっとしたら私たちもさまざまなスポーツのイベントで勝利を収めたときに我々はそこでなされるさまざまなパレードというのを見たりします。少しぐらい私たちも理解することができます。しかしパウロはローマ帝国内のすべての人がよく知っていたこの凱旋行列といいますか、この勝利のパレード、これを用いて、なんで私が大変の中にあっても喜び感謝できるのか、その理由を教えようとするわけです。一つ目の理由、それは栄光の顕示です。栄光が明らかにされていくからです。人々の前で神の栄光が明らかになっていくから。だからパウロはどんな時にでも喜んで福音を語り、どんな困難があってもその福音の働き、宣教の働きを継続したんです。この先ほどからお話している凱旋の行列、勝利のパレード、勝利の行進、どんなものだったのか少しは我々理解できると言いました。その当時どういうことがなされていたのか、ウォーレン・ウェルズビーがこんな説明を加えています。どうぞお聞きください。外国で敵軍に勝利、完全な勝利を収めて、少なくとも5000の敵兵を殺し、帝国のために新領土を獲得したなら、その最高司令官はローマの凱旋式を受ける栄誉を与えられた。凱旋行列で司令官は黄金の戦車に乗り、部下の将校たちに取り囲まれるようにして進んだ。パレードには戦利品や捕虜の敵兵たちも見せ物として加えられた。その行列は特別の道を通って市内を抜け、大円形劇場で終わりとなった。そこで捕虜たちは民衆を楽しませるために野獣と戦わされたと。こういったことがなされていたというわけです。少し我々もこのパウロが語ろうとしているこの凱旋パレード、勝利のパレードがどんなものであったのか描くことができると思います。戦いに勝利した将軍、またこの司令官がこの凱旋行列やこのパレードにおいて一番望んだことは何だったのか。それは自分たちの勝利を誇示し、自分自身が人々によって褒めたたえられることです。我々の将軍はすごいと、我々の司令官はすごいと、このような勝利を収めたんだと。この勝利のパレードに戦利品や捕虜が加えられたのは、自分たちの偉大な勝利を誇示するための見せ物でした。で、この2章の14節の御言葉をご覧いただきますと、こんなふうにパウロが最初に記しています。ご覧ください。しかし、神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加えと。まず見ていただきたいのは、この私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加えというこの言葉です。今から2つの解釈を、代表的な解釈を紹介します。で、あえて2つ紹介するのはどちらとも言えるからです。ここで言わんとしている意味はどういう意味なのか。1つ目の解釈は、ここで言われていることっていうのは、神が我々クリスチャンを勝利の兵士として行列に加えてくださったという、そういう意味だろうっていう解釈です。確かに話の流れを見ていくと納得できます。使徒パウロはその信仰ゆえに大変な苦しみにあってました。さっきお話したように、 その中で彼が感謝できたのは、彼自身が主なる神が私を勝利の兵士として勝利のパレードに加えてくださったことを知っていたから。だから彼は大変な中にあっても感謝することができた。私は勝利者である。確かにそのようにも思います。もう一つの解釈です。それはある人を捕虜として凱旋行列に加えるというものです。捕虜として行列に加えるって。おそらく皆さんの中の多くの人たちは、ちょっと待ってくださいと。捕虜っていうのは敵でしょって、戦いに敗れた敵でしょって、それと私たちクリスチャンは違うじゃないですかって。かつて確かに我々は神の敵でしたけれども、今は救いに預かって我々は神の味方となったんだから、捕虜として加えられるっていうのは意味がおかしいんじゃないかって。見てみましょう。じゃあこの御言葉を、ここに勝利の行列に加えというふうに記されています。これは勝利へと導くとか、私たちをキリストにある勝利へと導くという、そういう意味を持った言葉です。はっきりしているのは、我々が勝利へと自らを導いたのではないんです。この御言葉を見たときに、神ご自身がそのようにしてくださったということです。神が導いてくださった、勝利の行列に我々を加えてくださったというのは、確かに神様の御業なんです。この言葉を見ると、これはまさに先ほどから見ているように、将軍や司令官がパレードに捕虜を加えると同じような使い方がされているんです。ですから語義的に見るならば、ここで言わんとしているのは、今私たちが見ている捕虜として加えられたというふうに取れるんです。どっちなんでしょう、勝利者なのか捕虜なのか。どちらの解釈も正しいんです。そこで留めておきます。なぜかというと、パウロには自分が捕虜なのか勝利者なのか以上に伝えたい大切なことがあったんです。もちろん救われていたパウロは神の敵ではありませんから、神の勝利者であるということは間違いありません。しかしそのことを白黒つけたいんじゃなくて、パウロがしたかったのは、彼自身が持っていたはるかに大切な関心について、大切なことについてパウロはここで明らかにしようとするんです。それは何かっていうと、私たちの主の素晴らしさの話なんです。パウロの関心っていうのは、私の主の素晴らしさが、それが人々の目の前で明らかにされること、それが彼の関心でした。言い方を変えるならば、主の栄光が表されること、それこそがパウロの関心だったんです。それを伝えるために彼はこのパレードを用いたんです。もう一度パレードを思い出してください。凱旋のパレードの主役は一体誰だったかって。そのパレードの主役は勝利を収めた将軍、司令官です。ある神学者はこう言います。どんなローマ皇帝または将軍であっても、受けることのできた最高の名誉は、これらのパレードの一つをリードすることであった。みんな望んだんです。一番名誉あることっていうのは、このような勝利の行進をリードすることだったんです。なぜならその時に全ての注目は自分に集まるからです。全ての称賛は自分に集まるからです。司令官の素晴らしさが誇示され、褒めたたえられるためにこのパレードが用いられたんです。そこについてくるローマ兵たちも、戦利品も、多くの捕虜たちも彼の引き立て役でした。そこでパウロは、我々の人生という行進の主役は主なる神なんだ、そのことを伝えようとするんです。我々を作り、私たちを新しく作り変えてくださったお方、その一人子の十字架に受ける身代わりの主と、三日目のよみがりによって完璧な救いを備え、そしてそれを一方的に与えてくださったお方こそが、 褒めたたえられに値するお方なんだと、そのことを彼は伝えたかったんです。将軍がすべての称賛を得たように、パウロが言いたかったのは、この主こそすべての称賛を受けるに値する本当のお方である。私たちの偉大な神が褒めたたえられること、この偉大な神の栄光が表されること、それって我々一人一人の願いであるはずですよね。神様の恵みを知り、また恵みの神を知り、そしてどれほど大きな犠牲をもってあなたや私がこの救いに預かったのか、同時に私たちがいかに罪に汚れたものなのか、そのことが分かった者たちは、この神様が褒めたたえられてほしい、こんなにすごい神様がこの世界にはいらっしゃるんだということを知ってもらいたい、この神の栄光が表されること、そのことだけを願って生きていこうとする、当然の結果ですよね。救われた者たちの、おそらく皆さんもそうして生きていらっしゃるはずです。そうですよね。皆さん、主の栄光を表したいということを願いながら日々を歩んでいらっしゃるはず、すべてのことを通して神の栄光が表されてほしい、そういったことを願いながらすべてのことをしていらっしゃる、そのことを期待します。おそらくその質問に対してすべての皆さんが、はい、そうですとお答えになるのを期待します。だって我々救われた者たちはみんなそのために生きるんです。じゃあこの質問に答えてくださいます。もしあなたが地獄へ行くことによって主の栄光が表されるとしたら、あなたはそのことを望むかどうかです。考えてくださいます。もし私が地獄に行くことによって神の栄光が一番表されるんだったら、私は喜んで地獄に行きますって。そのように皆さん考えます。どちらかというと我々がちょっとそれは困りますと、神の栄光も現れてほしいけども自分も天国に行って、かつての信仰の勇者、神が喜ばれ、神が愛され、神が大いに祝され、そして天にあって素晴らしい称賛を得た信仰の勇者たちは、誰一人として自分のことなんて考えていませんでした。だから神が喜んだんです。パウロにとっての関心は自分のことじゃなかったんです。もし自分が地獄に行くことによって神の栄光が表されるんだったら、そのようにしてくださいって。彼の関心は自分がどんな祝福を得ることじゃなかった。彼の関心は、こんな自分を愛してこんな救いをくださったこの神が褒めたたえられたらいいって。主の栄光が表されたらそれでいいって。そんな思い皆さん持ってらっしゃいます？そこまで徹底してこの私をこんなにも愛してこんなにも素晴らしい救いをくださった、すべて神の御業でしょ。あなたが特別な人間だから神があなたを救ってくれたんじゃない、あなたが素晴らしく愛において長けてるから神様あなたを救ったんじゃない、あなたが許しの人だから神様あなたを憐れんだんじゃない、罪深く汚れて自分のことしか考えない、利己的であり、心に浮かんでくることは汚れに染まったものであり、そういったどうすることもない神ご自身が目を背けるような、そんな存在を神ご自身が選んでこの救いへと招いてくださったでしょう。皆さん、救いというのは、そしてそのことが分かっているなら、私たちが望むことは自分がどんな祝福をもらうかじゃない、もうこんな素晴らしい祝福をくださった神様が褒めたたえられること、そのことを望み、そのことのために生きていきたい、そんなことを本当に思って生きる信仰者になりたいもんです。だってそれこそ主の前にふさわしい生き方だからです。パウロは そのことが彼の一番大切な願いでした。そして、それがいつでも可能だということをパウロは知っています。もう一度14節見てください。神はいつでも、このように14節に記されています。パウロはこの偉大な主なる神の素晴らしさが彼の生活を通して明示されることを知ってたんです。自分の生活を通して、自分のなすことを通して、神の栄光が表されていく。神の素晴らしさが明らかになっていく。そのことを彼はよく知ってました。神は常に自分を通して神の素晴らしさ、栄光を示してくださるんだ。そのことを知ってたんです。だからパウロは、御心に従って、福音宣教を行うことによって、様々な困難を経験したときに、その困難も、その苦難も主の栄光が表される機会であると確信したんです。そうなんです。皆さん、あなたが忠実に主に従っていかれた時に大変な困難を経験する。でも全てのことを知っておられる神、あなたをそのところに導かれた神ご自身は、その状況の中でご自分の栄光が表されることを期待しているんです。パウロが何をしたのか、大変な困難の中に、大変な苦しみの中にあった彼が何をしたのか。彼はますます神の栄光が表されるために、どのような苦難困難の中でも喜び感謝しながら御心に従順に従い、福音を述べ伝え続けようとしたんです。大変なことがいっぱい起こるけれども、そのすべては主に任せて、私の責任は主の前に正しく歩み続けていくこと。彼はそのようにして歩み続けたんです。そしてあなたも私もよく知っているように、パウロは神によって用いられました。神は彼を大いに用いた。そしてあらゆる状況を通して神の栄光が彼を通して明らかにされていきました。大変な中にあっても、困難の中にあっても、彼が感謝をすることができたのはどうしてかって、この困難も神様の栄光が明らかにされる、そんな機会であるということを彼が知ってたからです。二つ目の理由です。二つ目の理由はこの14節の後半から出てきます。福音のルフです。福音のルフ。福音が広まっていくこと、福音がより多くの人々に知れ渡っていくことです。それをパウロは知ってたから。だから、どんな困難の中にあっても、喜び、感謝したっていうんです。ご覧ください、14節の後半に。至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは救われる人々の中でも、滅びる人々の中でも、神の前にかぐわしいキリストの香りなんです。はっきり分かっていることは、香りの話です。香の話です。確かにこの勝利の凱旋行進中に焚かれていたのは香でした。お香が焚かれたんです。行進しているものだけでなく、その沿道の者たちもこの香を嗅いだんです。周りの人々がみんなその香を嗅ぐ、そんな機会であったわけです。パウロは香りに関して2つのことを教えてますでしょ。1つはキリストを知る知識の香りと言ってます、14節の終わりに。もう1つは神の前にかぐわしいキリストの香りだと言ってます、15節の終わりに。どういう意味なんでしょう。まず最初のキリストを知る知識の香りって、ここで使われている言葉はこの後のコリント第2の4章の6節にも使われています。ご覧くださいます。コリント第2の4章の6節に、光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったんです。神ご自身が私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださった。何の話なのか、お分かりになるように、これは救いの話です。この救いというのは神の技なんだということを言ってるんです。 キリストを知る知識の香り。人々がこれを通してキリストを知るというんです。キリストがどんなお方なのか、何をしてくださったのか、まさにこれは救いのメッセージの話です。福音のことです。パウロは自分が救われたその目的をよく知ってました。それは主なる神様の素晴らしさを明かしすることです。同時にパウロは福音宣教のために主は彼を一日中用い続けられることを知ってました。どんな時でも、さっきも見ましたけれども、どんな時でも神がパウロを用いて福音宣教をさせてくださるということを彼は知ってたんです。盗賊に襲われている時でも、事故に遭った時でも、命を狙われている時でも、不安を抱えている時でも、問題を抱えている時でも、悲しみを経験する時でも、人々から誤解されている時でも、人々から非難される時でも、一人ぼっちであった時も、喜びにあふれている時でも、すべての機会を支配しておられる主が、人のために備えてくださった最も高貴な救いを人々に伝えるために与えてくださった機会なんだということをパウロは知ってたんです。皆さんご存知ですか？主があなたや私をこの福音宣教のために救ってくださったとしたら、我々が経験するありとあらゆる出来事、我々のその日々の生活、すべての機会がそのために神様があえて与えてくださっている。パウロはそんなふうに考えました。ですからどこ行ったって彼はその人々の言葉を使うならばペストのような存在だって。どこ行ってもキリストの話をするって。どこ行ってもイエス様の救いの話をするって。厄介者だったんです。だってパウロ知ってましたもの。そのために私は救われてるって。この素晴らしい神様の救いを人々に述べ伝える、そのために私は救われてるって。だから私の身に起こる様々な出来事、主の前に忠実に生きようとして、そしてその中でいっぱい起こってくる出来事、でもその全ての出来事はキリストの福音を語る、そんな機会なんだって。日々起こる全てのことは救いを人々に伝えるために主が与えてくださった機会であることをパウロは知ってました。ですからパウロはどんな時でも主の前に喜ばれることを選択して、それを行おうとしたんです。ある神学者はこう言います。福音の真理を生き方をもって世に明らかにするためにあなたたちは救われているって。聞いてくださいました？私たち信仰者っていうのは福音の真理を生き方をもって世に明らかにするために救われているんです。私たちはもちろん言葉を持ってキリストを明かします。で、問題は私たちは自分の生き方を持って明かしているかどうかです。私たちは世にあってキリストの証をするだけじゃない。我々は証の人生を生きているかどうかなんです。誤った行いは素晴らしい言葉による伝道を台無しにしてしまいます。どんなに言葉で立派なことを言ってても、それを台無しにすることは簡単です。私たちが間違ったことをすれば、もちろん私たちが知っているのに、誰一人してこの中で主の前に全ての点で完璧に正しく生きることのできる人はいません。だから私たちは自分の過ちに気づいたときは正しくそれを解決するんです。なかなか私たちがしたくないことをしづらいことは、自分の過ちを認めて謝罪することです。でもそれも正しいことだからやるんです。相手が誰であっても、自分の子供たちであったとしても。なんでそんなことをするのかって。神を愛しているからです。神が喜んでくださることを私はしたいからです。お父さんなんだから。お母さんなんだから。親なんだから、 大人なんだから。そんな言い訳は神の前に喜ばれない。大切なことっていうのは、私たちは言葉でもってイエス・キリストの素晴らしい救いを語るんです。しかし同時に我々は自分の生き方をもって、この神がどんなに素晴らしいお方であるかっていうのを世に明らかにしていくという大きな務めを神様からもらっているんです。思いません？だから神の助けが必要なんです。だから我々祈りの人になることが必要なんです。だって神の助けなくしてそんなこと不可能でしょ？キリストを知る知識の香りを放てって。この素晴らしい救い主を、この素晴らしい神を知るためのメッセージを語り続けてきなさいって。二つ目に彼が言うことは、神の前にかぐわしいキリストの香りなんですとありました。このかぐわしい香り、エペソ人の手紙の5章の2節にこの言葉が出てくるんですが、そこには愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりましたと出てきます。で、今このエペソの5章の2節を見るとパウロが何をここで語っているか分かりますよね。主イエスキリストの生贄の話です。ご自分が生贄としてご自分の命を捧げられたという話です。ですからこのコリント第2の4章の15節のところで、コリント第2の手紙2章のごめんなさい2章の15節のところで、神の前にかぐわしいキリストの香りだと言った時に、そこでパウロが言いたかったことは、今エペソの5章の2節で見たように生贄と関連しているんです。で、このコリント第2の2章の15節見ていただきますとね、かぐわしい香りは一体誰なのかっていうと、私たちでしょ。15節が言うのは、我々信仰者がかぐわしいキリストの香りだって言うんです。つまりパウロがここで表しているのは、キリストから立ち上ってくるその香り、それが私たちだというんです。キリストのその生贄、そこから立ち上ってくるその香りの話です。で、さっき我々は確かに14節のところで、我々はキリストの素晴らしいその福音というものを伝えていくんだ、それによって人々は神を知るんだという話をしました。で、この15節を見たときに、我々はキリストの香りだって、生贄であるキリストから立ち上ってくるその香りが我々だっていうんですけど、見てくださいます。その15節の配信、今読みしたところに、神の前にかぐわしい香りだっていうんです。ということは、15節でパウロが言うことは、神様が好まれる、神がお喜びになる、そんな香りだっていうんです。何の話でしょう。我々が神様から託されたこの福音のメッセージを忠実に語り続けていくならば、まさにそれが神の前にかぐわしい香りとして神のお喜びになるんだという話です。我々が素晴らしい神様のことを伝える、それによって人々が神を知るだけじゃない、我々がこの福音のメッセージを忠実に語り続けていかれるならば、それこそ神がお喜びになることだ。だから一生懸命主の証をしていらっしゃる皆さん、家庭の中にあって、親族にあって、友人たちの間で、あらゆる機会を用いてイエス・キリストの福音を述べ伝えておられる皆さん、あなたに言えることはこのことです。主はあなたを喜んでいらっしゃる。だってあなたは神の前にかぐわしいキリストの香りなんです。キリストの素晴らしさをあなたは伝えているんです。そしてそのすべてのことを神ご自身がお喜びになっていらっしゃる。パウロは知ってるんです。福音を通してなければイエス様の素晴らしい救いを人々は知らない。同時に我々がこの福音を忠実に語っていくならば、神が喜んでくださるって。だからパウロは人々がどんなに彼を苦しめたって 主が喜んでくださることだから。彼は喜んでこの福音のメッセージを語り続けたんです。この16節から見ていただきますと、この福音の結果が出てきます。パウロは神の栄光が表されることだから喜んでこの働きを忠実に行おうとしました。同時にこの福音が広がっていくから、この素晴らしい救いが人々に広がっていくから、だから彼は忠実に語ろうとした。同時にそれは神が喜んでくださることだから、彼はそのことを忠実に行い続けようとしたんです。言葉だけでなくて主の御心に従い続けるその生き方をもっても神様の素晴らしさを彼は明かしようとしてたんです。そして16節にはその福音の結果が出てきます。見てください。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。二つの香りがここにも出てきました。死に至らせる香りと命に至らせる香りだって。もう一回行進の話を思い出してください。行進に加えられた捕虜たちはこの香りを喜んでいませんでした。なぜかというと、この香りは自分自身の身にこれから起こること、それを暗示してました。大円形劇場に連れて行かれて何が起こったか。野獣と戦わされたって言います。みんながじゃありません。一部の人たちはそうして殺されたんです。ある者によればそうしてローマ人たちが信じていたさまざまな偶像に捧げ物として捧げられたっていうのもあります。でみんなじゃないです。ある者たちはそうして奴隷として売られていくんです。いずれにしろこの香りというのはこの捕虜たちにとってはありがたいものではなかった。死に至らせる香りだっていうのはそういうことなんです。でパウロはここで彼らだけじゃなくてこの福音を拒み続ける者にも同じことが言えるんだということを言うんです。私たちの周りでもこの神様の素晴らしい救いのメッセージを聞いていながら、主ご自身の招きを聞いてながら、それに対して心を閉ざし続ける人々、拒み続ける人々、彼らにとってもこの福音というのは死に至らせる香りなんだって言うんです。どういう意味か。福音という神様の救いのメッセージが明らかにしていることは、救いと裁きなんです。罪の許しと罪の裁きなんです。なぜなら私たちがイエス・キリストによって罪の許しを得ることができるんだって言ったら、イエス・キリスト以外には罪の許しを得る方法はないということです。イエス様が唯一の救い主だと言ったら、イエス様を信じない人はその救いに預かることなく、かえって自らの罪の裁きを受けるんです。ですから救いのメッセージを語るときに、それを拒むときに、そこには裁きがあるということを明らかにしているんです。パウロがテサロニケ第2手紙の1章の7節を8節のところ、今8節を読みしますけど、その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されますと書いています。テサロニケ第2の1章の8節です。必ずこの救いを自らの意思で拒んだ者たちには自らの罪の裁きが下ります。神の救いを拒んだんですから。ですから確かにパウロはある人たちにとってはこの香りは死から出て死に至らせる香りなんだって。同時に命に至らせる香りだとも書いてます。行進している将軍や兵士たちは勝利を大いに喜んでました。同じようにこの福音を受け入れた者たちにとってこの福音の香りは希望であり永遠の命の命をもたらす喜びの香り、知らせであります。人々にとって、このイエス・キリストの福音というのは喜びです。イエス様が私たちに備えてくださったこの素晴らしい救い、私たちはそれを喜びながら、感謝しながら、褒めたたえています。そういった結果が訪れるんだと言います。悲しい現実というのは、この福音のメッセージを聞いて、人々はどちらかの反応をするんです。悔い改めてその救いをいただこうとするか、継続して神に逆らい続けるか。 主は我々信仰者をこういった働き人として用いてくれるって言います。パウロは自分がこういう働き人だということを知ってました。私たちもこういった働き人として神様を用いてくださる。でもそのために我々はあることに注意してなければなりません。それはその働きをなすための力の話です。どうやってそれを実践するかなんです。見てくださいます。その後16節の終わりに、このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうって、コリント第2の2章の16節の終わりに、ね、パウロはそんな質問をするわけです。一体誰がそんな働きにふさわしいのかって。パウロは神様の助けが必要だということを知ってました。ですからエペソ人の手紙の1章の19節の中では、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。今エペソの1章の19節を見ていただきました。お読みしました。神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神様の優れた力、あなたのうちに神様のすごい力が働いてるんです。パウロが望んだのは力が与えられることじゃなかった。与えられている力についてあなたが正しく知ることだったんです。どんな力がもうすでにあなたに与えられているのか、そのことを知りなさいって、知ってほしいって言うんです。信仰者の皆さん、キリストの証人として神はあなたの大いに使ってくださる。この素晴らしい福音を述べ伝える働き人として神はあなたを大いに使ってくださる。そしてその働きのために必要な力を主はもうあなたに与えてくださっているんです。私たちの力では無理です。しかし御言葉は我々に教えるんです。主の力がもうあなたに与えられている。大切なことはあなたがそのことに気づくことだ。主の力だけじゃないです。パウロの言葉を使えば、主ご自身が資格を与えてくれていると言います。コリント第2の3章の5節のところご覧いただくと、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものですって、こんなふうに書いています。コリント第2の3章の5節のところです。ここに資格という言葉が2回出てきます。最初の資格というのは形容詞が使われています。能力であるとか力量というような意味があります。後半の資格というのは名詞です。何かをするのに十分な能力とか適任というような意味を持っています。お分かりになりましたでしょ、何をパウロがここで言っているか。パウロが言いたいのは、こういった働きを成していくためには神様の助けがいるって、そのことを行っていくための能力とかそういった力というのは我々のうちにはないんだって。でも神ご自身がその働きのために十分な能力を力を備えてくださるって、これが神様が私に教えてくださっている真理なんです。だから私たちはいつも神様の力をいただきながら歩んでいくことが必要なんです。我々は祈りの人になっていく必要があるのはなぜか、いつもこの力が必要だからです。この助けが必要だからです。パウロは私たちに彼自身の経験から神様から与えられたその務めを忠実に果たしていこうとするときに大変な困難が大変な問題があると言いました。でもその中にあっても彼はひるむことなく感謝を持ってその働きを忠実に継続し続けた、その理由は何かって、二つのことを我々見てきました。一つは忠実に歩み続けることによって神の栄光が表されていくから、だから私はそのように生きるんだって。忠実に歩み続けることによって我々はこの素晴らしい福音が人々に広がっていくんだって。どんな機会でも その中で忠実にあなたが主を見上げて主に従っていくならば、主の前に正しいことを選択し続けていくならば、あなたを主は用いてくださって、この素晴らしい救いが人々に明らかにされていくというんです。そして同時に、そのような歩みをしているあなたを主が喜びになる。だからパウロは感謝を持って忠実に歩み続けようとしたんです。ローマ人の手紙の中でパウロは私たちに、救われた者としてあなたは感謝の人になりなさいって、感謝の人として生きていきなさいって、そしてどんなふうに具体的に生きていくのか我々に教えてくれました。こういったものを実践していくために、今から4つのことを簡単に言います。いいです。一つ目に、どんな時でも主の愛を覚えることです。我々がこの主の御心を実践していくために、し続けていくために必要なことは、主の愛をいつも覚えることです。ローマ書の12章の19節のところに、愛する人たちというふうに唐突に言葉が出てきます。パウロは意図的にその言葉を用いています。愛されているという意味です、これは。ですから、この手紙を読んだ人々は、こういったパウロがどんなふうに生きていくのかというメッセージを聞いて、そしてパウロは言うんです。神に愛されている人たち。再びここで人々は、そうなんだって。私は神から愛されてるんだ。大きな犠牲を持って、大きな愛を持って私は愛されてるんだ。そのことを今一度彼らは覚えるようにと。そんなような言葉をパウロはここに加えています。愛されてるんだ。そのことを覚えることが必要です。今時間がなくて皆さんとご一緒にお読みすることはできませんが、パウロはコリント第一の手紙の15章の9節10節の中で、コリント第一の15章の9節10節、またテモテ第一の1章の12から17のところで、ここにもこれ以外にもありますけれども、自分の罪深さを告白しています。同時に救われたことを感謝しています。我々の心が感謝しているならば、喜んで主に従っていこうとする。私たちが愛されているんだということを私たちは今一度覚えることです。二つ目に、主の裁きを覚えることです。必ずその日がやってくるんです。主はそのことを約束なさいました。私たちが悪に対して悪でもって報いるんじゃないんです。それはもう主にすべてお任せするんです。その日がやってくるから。三つ目に、我々は主からの務めを覚えることです。どんな務めを我々いただいているのか、そのことを忘れちゃいけないんです。何のために生きているのか、何のために神様は今日くださったのか、そのことをしっかり覚えて、その働きをなすことです。そのためには、我々は主からいただいた務めというものを覚えなきゃいけない。そして最後に四つ目、主からの力を覚えることです。主からの力を覚えることです。主が与えてくださるその力、その力を覚えて私たちは歩むことが必要です。どんなふうに我々が生きていくのか、そのことを私たち見てきました。信仰者の皆さん、今一度イエス様の十字架を見上げましょう。私たちの創造主なる神が我々罪人のために何をしてくださったのか、ご自分の一人子の命をあなたや私の身代わりとして十字架で捧げてくださった。イエス・キリストはあなたや私のために死んでくださったんです。そして三日後に完全とその死から蘇って今も生きていらっしゃる。この方に我々は仕えるんです。この方のために我々は生きているんです。この方の素晴らしさを明かしするために、この方が備えてくださった救いの素晴らしい知らせを伝えるために、しかしそのためには、あなたや私が感謝してないと。感謝してないとできません。十字架を見て、感謝を持って、この方に応答していきましょう。パウロが言うように、神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる木を生きた捧げ物として捧げなさい。それこそ、あなた方の霊的な礼拝です。 私のすべてを使ってください。なぜならあなたは私のために最も大切な命を捨ててくださったから。この感謝が私たちを感謝の人とします。この感謝が私たちを神様に喜んでいただく、そんな人へと変えていきます。主の恵みを覚えて、そして感謝を持ってこの一週間歩んでください。お願いします。主なる神様、私たちをその罪から救い出してくださった尊い恵みに感謝をいたします。新しく生まれ変わらせてくださいました。生きる希望を私たちに与えてくださいました。死んでも生きるんだというその約束を持って今日生きることができます。あなたの恵みに感謝いたします。しかしあなたはただ私たちをその罪から、永遠の地獄から救うためにこの救いを備えてくださっただけでなく、救われた私たちがその素晴らしい救いを述べ伝えるために、またこの偉大な救い主を人々の前で明らかにするためにあなたは私たちを救ってくださいました。ですからそのことをしっかり覚えながら、そしてあなたが備えてくださったその助けを十分にいただきながら歩み続けていくことができますように、ここにいるあなたを愛する一人一人を祝してください。それぞれを強めてください。御霊に満たしてくださって、この一週間も使わされるその場所にあって良き証人として、そしてあなたの栄光のために生きる、そんなあなたの奴隷として一人一人を導いてください。そしてあなたが用いてくださるように。神様、私たちはこのような素晴らしい救いに預かる者たちが起こされることを願います。このような素晴らしい救いをいただいて永遠の希望を持って生きる者たちが起こされることを願います。主よ、どうぞ憐れみを持ってあなたの御業を成し続けてください。そして願う子を我々を用いてくださって、一人でも多くの皆さんがこの素晴らしい救い主、主イエスキリストが備えてくださった救いに預かるものとなりますように。この一週間、どんなことをあなたが成してくださるのか、その御業を期待しながら、一人一人を見てに委ね、あなたの御業を信じて、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。